Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。皆さん、メリークリスマス。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。クリスマスいかがお過ごしでしょうか。ね、平日のど真ん中なので、もしかしたらもうクリスマスは終わったよっていう方もいらっしゃるかもしれないし、年末にね、お休みに入ってからゆっくりっていう方もおられるかもしれません。クリスマスシーズンになると街はウキウキしてますけれどもね。そんなウキウキしてる中でも、こう年を明けて次来年は私は何をしようかななんて、そんなことを考えている方もいらっしゃるかもしれません。今日は着実に自分の原点見つめながら一歩一歩歩みを進めている素敵な女性をゲストにお迎えしております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。本日のゲストはメンテナンスサロンムティアラ代表、服部雅代さんです。雅代さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以前ね、はい、私は雅代さんの番組に出させていただいて、はい、雅代さんのこうなんか新しいチャレンジをするときに絶対出てもらおうと思ってたんですけども、
う
ん、
ありがとうございます。
肩書きが脂肪彫刻家から、はい、エッセンシャルボディマイスターに変わった雅代さん、存分に、
はい、
存分に思いの時をね、はい、語っていただきたいなと思いますけども、はい、雅代さんと出会ったのは何年ぐらい前なんだろう。
7年ぐらい前かな。
結構ね、私と多分自宅サロンオープンするしないぐらいのタイミングで、同じところで技術をね、
そうですね、
で全然違う方向でやって
るね。そう
感じなんですけども、雅代さんは、エステティックになるのかな、送信、
そうですね、知り合った時は、送信痩せる、ダイエットとかで、いわゆるエステティックな感じの色が大変、
ボディラインを綺麗にみたいな感じでしたもんね、
そうです、なんかあのところでやはり予約、が取れないぐらいに、人気になったので、その印象がすごい強いと思うんです、ですけど、もともと私はこのサロンをするときに、リラクゼーションサロンから実はスタートしてて、
一緒、
あのバリのエステの、バリニーズっていうのが、バリの伝統的なあのオイルトリートメントから始まってるんですけれども、いわゆるあのその時はまだ言葉が拙なくて、五感を取り戻してほしいっていうような言い方だったんだけれども、もともとその健康の大事さを伝えていきたかったりとか、いかにその忘れがちな健康をしっかりと、あのサロンに来た時はお伝えしてケアをしてもらうっていうことを、あの思ってサロンをオープンしてたんですね。
なるほど、
なのでそのダイエットの方向に行くのも、うん、言ったら食事とかそういったところ、うん、健康を無視してはできないのでね、うん、ただ痩せたらいいっていうサロンではなくって、ね、うん、いかにこう健康的に美しく痩せれるかっていうのを、はい、あのやってたんですよね、うんうん、同じいろんなまあ機械を使ってるエステさんもいらっしゃいますけど、はい、私はそういう形でやってた、うんうん、っていうところであんまりこの結果が出る結果が出るってなってきた時に、はい、
うんうん、
来たら痩せるでしょ、できない人が
はいはいはい、
ちょっとそれ目当てに来られる方、
マセオさんここ落としてみたいな、
うん、そうだからとか、うん、あのいくらその健康大事、うん、分かってる分かってる、うん、でもここ綺麗にして、うん、ここ痩せさせてとかいうところ の、うん、の要望がちょっと苦しくなり始めてたんですよね、
うんうんうんうん、本来、うん、意図してるところとは違う見え方にどんどんなっていっちゃった感じかな、
うん、そんな感じもしましたね、はい、自分の中だからその脂肪彫刻家って名乗った時、うんうん、あと商標取った時も、はい、皆さんから、うん、もうこれすごい肩書きやと、
うんうん、
何してる人か一発でわかる、うんうん、しあのかっこいいし、うんうんうん、うわーってこういろんな人から言われるんですけど、うんうんうんうん、私の中ではだんだん窮屈になってました。
あなるほどな、うん、いや私とんがってんなと思ってたんです
とんがってた、
うん、いや なんていうかな、分かりやすいし、うんうん、そんだけ技術とかに自信があるから言えること、
うんうん
ね、あのただの痩せますの痩せませんサロンもいっぱいある中で、うん、それを肩書きとして歌えるっていうのは、
うんうん、
あのいい意味でね、
うん、
そんだけやってきた実績が勉強してきたとか積み上げてきたとかできるっていうのがあって言ってる、
うんうんうん、
かっこいいな、
ありがとうございます。
ちょっと近づきにくいって正直思ってたんですよちょっと遠い遠い、この人遠いと思ってい
やいやいや、でも35歳からの開業やからね、
ね、
うん、もうほとんど施術もせんと、うん、いきなり自分の勘でこれでやるみたいな、うん、
いけるみたいな
感じでオープンしちゃってるから、うんうん、
でも今までやってきてるんです
よ、うんうん、そうなんですよね、おかげさまで、
もともとその35歳で、うん、全く違う業界からでしょ、
うん、そうですそうですそうです、何の経験もない、
なんであ
のね、私プログラマーとかいろんな職業をやってきてるんだけれど、うんうん、ウェディングプランナーだった時のお客さん の、はい、あのきっかけがあるんですけど、うん、ウェディングプランナーの時のお客様のおかげで、はい、あの健康が大事っていうことを知ったんですよ、
はい、
うん、でその方の、うんうん、言うと、子宮がん、
うん、
で卵巣も全て取らはった人なんですよ、
はいはい、
うん、でもゴリがある方が、うん、あの、うん、あのご主人になって、うんうん、でその方の、うん、ウェディングを担当することになった、はい、で、彼は理解しているそのご事情を、うんうん、だけれども、うん、まあ、来てくださる方はそんな事情は知らない、
うん
うん、だから、うん、そのパーティーの楽しい場で、うん、2世の誕生を待ってるとか、うん、早く親を楽にしてあげてとか、そういう言葉を聞くのが辛い、はい、でも私その人は悪くない、
うんうん
う
ん、
私がそういう風に卑屈にとってしまう私が悪いっていうことで、う
ん、苦しいね、
うん、それに気づいて、
うん
うんうん、まあ ちょっとあのだいぶ腹割って話した時に教えてもらえたんだけど、その時に私も実は17で婦人病を患っていてね、
うん
うん、で当時は産婦人科も婦人科も同じ病棟やったんですよ、
はいはい、
じゃあ隣でお産をしようと入院してる人がいる、はい、
うん、
目の前は子宮筋腫で取るおばちゃんたちが寝てる、ね、そのね得意なところに17歳の私もいたんですけど、
すごい、ね、
うん、なんか女性の尊厳とかいうものを様々と見た気がしたんですよ、
うん
うんうん、でそれなりに私も傷ついたし、
うんうん
うん、なんかもう敗北感的なものも感じたし、だからその彼女がそうやって打ち明けてくれた時に、
うんうんうん、
そのがんとかではなかったんだけど、
うんうん、
分かりますって伝えたんですよ、
うん
うん、そしたらもうさめざめと泣いてね、私があなたにウェディングをお願いした理由が分かったっていうことで、すごくこう、
うんうん
うん、号泣されたんですよ、うん、でそっから180度彼女は変わったんですよ、
うん
うん、もう顔つきも全て
いやそうやろね、結婚する、嬉しい結婚式楽しい、でもそこでそういう言葉を受けたらどうしよう、結婚式するどうしようみたいな中にいたわけですもんね、
うんうんうん、そうなんです、で、うん、私も、うん、言ったら自分のなんか蓋してる部分だった部分をお役に立てた気持ち、うんうん、だし、あの誰もその触れようとしない女性の尊厳的な部分だったりとかっていうところに私が伝えなきゃ、うん、で一つのやっぱり可能性なんですよね、うん、早く健康に気づくっていうのは、うん、だから可能性を大事にしたいって思って、うん、なんとかその伝える手段はないか、
はい、
私の生きがいとしてそれができないか、
うん、
ライフワークにできないかっていうので、うん、模索し始めたんですよ。
なるほどね、
うん、だからその、うん、初めてこう施術っていうものに出会った時に、うんうん、これや思って、
うん、
経験とか関係ない、
うん、私
これ、うん、これで健康を伝えていく、
うん、でもなんか雅代さんっぽいわそれが
本当そう、うん、それまでカラーコーディネーターもやってたから、
うん、
あの女性集めるのすごい得意やってね、うん、当時はパーソナルカラーとかすごい、はいはい、流行ってて、
うんうん、
で何にも集客してたんですよ、うん、イベント立ち上げては、
うんうんうん、
でそこで健康について語っていても、うん、やっぱりピンボケなんですよね、
うん、あれな
そうそうそう、
なんか違う、
全然伝わらない、
うん、
うんっていうところのもどかしさが施術に出会ったことで、うん、わこれこれ大丈夫、これなら私は健康を伝えていけるって思ったんですよ、う
ん、なるほどな、うん、でそっからやるって言って、うんうん、もうトントントンでしょ、うんうん、決めたら、
うん、そうもちろん
何の迷いもなく、
うん、そう多分ね、2009年の1月に施術デビューしたんですよ、うん、
ああそう
1月にね、うん、2009年、
うん、
でそこのその時働いてたところは、
うん、
4月末で、ま、円満退社して、
うん、
で、5月末に新しいところ、うん、マンション借りて、
うん、
8月頭にオープンです。
セラピスト歴、うん、同じぐらいかな、
2009年、うん、なの、
うん、だって私2007年にそう2007年から勉強してみて、2008年とか9年とかやもんね、
うん、
一緒ぐらいやわ、
あそう、ね、
まさかの
リンクしてるわ、
今かって感じですけど、そうか、そうで、それでやり始めて、うん、で、まあ、脂肪彫刻家っていう肩書きで、うん、ガンガンみんなを
そうそうそう
して、
うん、綺麗にね、あのボディメイキングしてった、
はい、うん、でもなんかちょっと違和感を感じながら、
うんうんうん、
でたどり着いたのが、うん、この今の新しい、
うん、メソッドエッセンシャルボディ、
ちょっとこれ、
うん、
結構時間いると思うんで、
うん、
さっき一曲聞いてもらって、みんなもちょっとリセットしてもらってから、
はい、ありがとうございます、
しっかり聞いてもらおうかなと思うんですけど、今日持ってきていただいて一曲をご紹介いただけますか、
はい、はい、馬場俊英さんの、
はい、
やっぱり君が好き、
うん、
今日も君が好き、
今日も君が好き明日も言ってほしいですね、どうぞお聞きください。
朝の光に目を覚ますとこの頃は少し切なくて、君を知らないでいた頃は何でもなかったのに、小さなことも知りたいからいつでもそばにいたいけれど、急ぎすぎないで少しずつ伝えられたらいいね、あんまり会えなくて少し寂しいけど、君が好きなこと夢中でしてるな、
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
本日はゲストにメンテナンスサロンムティアラ代表服部雅代さんをお迎えしてお送りしております。雅代さん、後半もよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
私は今日も雅代さんが好きよ。
ありがとう。私も小山さんが大好きよ。
ほんで、
はい、
ほんで、
はいはい、
このエッセンシャルボディ、
うんうん、
っていうのは新しいプログラム、
うん、そうなんです。私が考えて作った、うん、プログラムになります、はい、
これも、うん、やっぱりその体を改善していく、
そうですね、
というところ、
うん、うちから、
うん、
整えていく、
はい、
で、使うのは、
うん、
1週間のファスティングをちょっとかませているんですけれども、はい、うん、酵素ドリンクを使わない、
お、
うん、1日に必要な栄養素をすべて取る、
うん、
ファスティングなんですよ、
はいはい、
うん、でそれをきっかけに、うん、ご自身の今までのことであったりとか、はい、これから目指していきたい方向性とか、
うん、
じゃあそれをどうやって行動に落としていこうっていうところを、うん、30日かけてやっていくプログラムです。
30日間のプログラム、
うん、そうなんです。
お、
1ヶ月ね、
うん、1ヶ月って結構長いですよね、
うんうん、でもそれで人生変わるよ、うん、
すごいよね。
それで人生変わるんだけど、うんうんうん、そうするとすごく短いかな、う
ん
う
ん、なんかその1ヶ月かけて自分と向き合っていくって、うんうん、結構途中で投げ出したくなることもあるんかなと、うんうん、そういう意味では長いなと思って、はい、
うん、なるほど、
うん、
それでね、そう、それもあってファスティング1週間、
うん、
このファスティングがすごいのはそこなんですけど、はい、この変わった体を元に戻したくないと思えるのよ、
うん、あー、なるほど、
うん、なんとかこれをキープできないかって、
はいはい、
みんな目の色変わる、
うん
うん、そこに向け、うん、その後3週間でしっかりとマインドを全て立て直していくって感じなんですよね、うん、
多分そのファスティングって、うん、何やろ、体がどう変わったかとかだけじゃなくて、うんうん、いろんなことが変わるんだよね。
そう、これね、私すでに受けてるんだけれども、うん、このファスティングは1週間やったんだけどね、うんうん、当時子供が赤ちゃんで、うん、
はい、
すごい子育てにイライラしてたんですよ、うんうんうん、もうなんかこう人生の今までの罰ですかみたいなぐらいの勢いで、
うんうん、
もう何をしても、うん、もう私が悪かった、なんなんっていう感じの怒りをすごい子供に、
うん、
思ってたんですよ、はい、でそんなこうイライラしてた自分が、
うん、
このファスティングの途中から、うん、か聖母マリアのように、
うん、
微笑んで見てたんですよ。子供は何も変わってない、同じように食べこぼししてるし、
うん、
ね、ね、
うん、
同じってなってるし、うん、同じことしてるんだけれども、うん、私がその子供をこう微笑んで見てる自分がおったんですよ、
うん、
それにびっくりしてすごい落ち着いてるんですよ、うん、気持ちもね、うん、思おうとしてるんじゃなくて、
うん、
自然とそうなってて、うん、はい、でこの仕組みは何って思って、うん、その先生に聞いたんですよ、監修してた先生、
うんうんうん、
そしたらね、質のいい、
うん、
タンパク質と余りあるビタミンがあれば脳の回転はすごく良くなるんです、
うん、
そのことにより落ち着き思考の変化が現れたんですって言われたんですよ。で私思わずこれあったら鬱とかそういう塞ぎ口なのってなくなりませんかっておっしゃる通りです、僕はそれを目指していますっておっしゃったんですよね。薬なんかには頼らずにっていうところを、
うん、
もう実感したので、
はい、
このプロ新しい自分の中でその、うん、いろんなエッセンスとかをこう組み立てていくときに、うん、なくてはならないものだなと思って取り入れたんです。
なるほどな、マセオさん最近可愛くなったよね。
あら、
やだ。いや、うん、全然ごめんやけど、うん、いや本当に、この間ね、うん、イベントやった時に、はいはい、ばったり出会ったじゃないですか、うんうん、あの時に、うん、なんかマセオさん可愛くなったなって
、
うん、なんて若くなったとかそういうんじゃなくて、うん、何
丸くなった、
ね、 なんかこうあの少女みたいな可愛さって言ったらいい？なんて言ったらいい？
アラフィフ捕まえてえらいこと言うてるやん。
なんかその、うん、あのどっか構えてた部分とか、なんかそういうのがなくなったのかもしれないけど、すごいこうピュアな感じというか、
このメソッドが確立できて、まあ、パンフレットも作ってってした時に、多分自分の軸ができたんやろね、もうほんで迷いがなくなってるんやと思います。
そう、なんか目がキラキラ、
あ、本当、よかった。
そう、
嬉しい。
そうか、これは行かなきゃいけない、マサヨさんところに。
来なくても大丈夫、オンラインで。あのそれは自宅でできるコースとして提供しています。
すごいよね。まあ、その食生活のところもそうやし、栄養とかもそうやと思うね、食のこと、で運動、で休養、で体、で思考メンタル、ここまではよく言われてると思うね。で、あり方、ビジョン、6つの分野、
そう、結局はね、ここね、どう生きたいんですかって質問したいんです。
わかるわ。
人によってね、いい悪いにないのよ。いいのよ、いいんだけど、
どう生きたくてもいいもんね。
どう生きたいんだろう、それによって、取る方法はいくらでもある、からどう生きたいんだろうっていうことを、なんかこう、わからないまま消化してはる方多いなって思っていて、
なんとなく、こうあるべきとか、周りがそう言うから、
そう、求められて
やってきたから
とか、そうなの、求められてしたからとか、なんかこう、特に今の現代、いろんな、役割があるじゃないですか。子供であったり、娘であったり、母であったり、妻であったりとか、いろいろそういったその中で情報もありすぎていて、こうでなければならない像がに惑わされてるんじゃないかなって。
でそれって人に言われたこうあるべき像もあるけど、自分の中で勝手に自分はこうあるべきって決めちゃってるのもありますもんね。
そうですね、そうですね。
じゃなくて、どうありたいか、
どう生きていきたいんだろうとか、どんな人と一緒に歩いていきたいんだろうとか、全てそこかなって思うんですよね。
それも見えてくるってことですね。
そうです、そうです。やっていく、一緒にやっていくんです。
大事よね。自分がどうありたいか、自分がどういう人かっていうのがしっかりしてないと、いろんなものに惑わされて、グラグラグラグラして、振り回されて、ボロボロになって、ポイされる。
もう振り回されてね、なんかこうわけわからんくなったりとか、でそれを人のせいにしてしまうのが一番、これまた立ち悪くって。
そうやわ、だってマテオさんがやれって言ったからみたいなやつでしょ。
そう
やるって言ったら自分やろみたいな。
そうとか、もう痩せると思った私がバカでしたとかね、
私はもうどうせ私は痩せないんで
とか、そうかね、そうそんなところとかって、結局、あの綺麗になるとか、痩せるとか、そういうのって、結構手前なんですよ、ツールというか、その先を、ちゃんと見据えていかないといけないなって、今までのお客さんにも私はそうやって、この人痩せたいって言ってるけど、この人の目標は何だろう、目的は何だろうっていうのをずっとカウンセリング中もずっと見ながら、あなたのやりたいこと、なりたいところはここですよねって言いながらやってきてるんですよね。でそこにコミットしてもらっていたお客様が皆さん結果を出してくださっている
のであって、そういう経験が全部まるっと入ったのがこのプログラム、
エッセンシャルボディープログラムです。
これはエッセンシャルボディープログラムで検索したら、わかる、ムティアラでも出てくる。
そう、私のサロンの中でまだ今のところ、唱え始めたばっかりなので、もうばっかりなので、
みんなで唱えよう。
そうなんです。そうなので、あのまずは私のホームページ、あのムティアラで検索していただければと思います。
直接会ってお話を聞くこともできるし、オンラインでお話を聞くことも可能ということですよね。多分あのこのラジオでは語り尽くせなかった一杯が出てくると思います。多分ね、マサヨさんの今までとマサヨさんのこれからが詰まってるエッセンシャルボディ、
そうなのよ、私の人生かけているわ。
楽しみです。まさよさんの人生とともに自分の人生も ね、うんうん、ねまた見つけていけたらいいですよね、うんうん
はい、
いやまだまだ話はつきませんがまさよさん、はい、続きはウェブで、
はい、続きはウェブで、は
い、ということで本日はメンテナンスサロンムティアラ代表の服部まさよさんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。まさよさんありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ。マサヨさんとは不思議なことにお互いのなんか節目節目でゆっくり話をする時間が勝手にやってくる、そんな感じなんですけども、話を聞けば聞くほどマサヨさんのこう本質を知ってどんどんこう魅力がね溢れてくるんですけども、なんだろう、健康とか幸せとかって人それぞれだと思うんだけど、本当にその人のありたいやり方、それがね見えてきて、私はこうしたいからこうする、うん、人のせいにせずに自分の責任で自分のやりたいことをやっていく、その一歩を見つけれるメソッドかなと思いますので、ぜひムティアラもしくはエッセンシャルボディ検索してマサヨさんに会ってみてください。私もちょっとこれ受けてみようかな。分かってるようで分かってないモヤモヤがいっぱいあるので、なんかねこう一緒に何かでやっていくようなね、オンラインはね、
オンラインでは、
はい、
時間を決めてやってます、
はいはい、ということでぜひぜひねこちらのメソッド、そしてスルーツも受けれると思いますので、ムティアラぜひぜひ検索してみてください。ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。